しかも温かい愛情に満ちた行動に責任の持てる、そういう心が自覚されるならば、それを仏と申すのであります。見性成仏というので、そういう心が分かった人が人格の完成された人というのであります。自分の心を粗末にしてはならんはずであります。私なぞが、私のようなつまらんものがと、そう自分の心を自ら癒しめてはならんので、一人一人の心がみんな大王のようなおおらかな、そうして温かい、何者にもとらわれない自由な、そういう心が自覚されるということが善ということであります。そういう気持ちを常に失わないように、自分の手元にこの詩を書きつけて、毎日この詩を読んで、いつもそういうおおらかな気持ちで日暮らしできるようにと書かれたのが、この心能の銘というものでありましょう。一人一人の心が、心の中にお釈迦様がおられる、キリストがおられる、我とは釈迦であって、我とはキリストであって、こう自覚されることが真実の自己が分かること、善が分かるということであります。そういう心の大王の姿、あり方、その大王の働きを歌われた文章がこの心能の銘であります。今日は大号だけの説明で、明日から本文に入ります。はい。禅寧大師心能の銘、真空王を感ずるに玄妙にして計りがたし、七苦相のして大人力あり、欲潜在を滅し満徳を成就す、大正空なりといえども欲宝財を施す、大法の将となって深海鏡をつと、これを見るに形なく、これを呼ぶに声あり、水中の塩味しきりの光勢、結晶これうなれどもその形を見ざた、真空王を感ずるに玄妙にして計りがたし。自分の心というものを発見することが善ということであります。心というものは一体どんなものであるか、明明が心というものを持っておるに違いないのであります。自分の心とは一体どんなものである、自分は善人であるか悪人であるか、自分は真面目であるか不真面目であるか、自分は賢いか愚かか、皆自分というものを持って 自分はあると思い、自分の意見というものを持って、その意見をめいめいが通そうと思う。何か一つ自分にこだわることがあると、どこまでもそれを固執して離さない。自分というものをみんなから認めてもらって、自分をみんなから大事にしてもらって、人から少しでも軽蔑されまい、こういう自分をめいめいが持っておるのでありますが、そういうものが果たして実在するのかどうか、心の中にそういうものがあるのかどうか、機嫌のいい時には、気分のいい時には、自分の我見を忘れて人と調和のできることもある。何かことに夢中になると自分を忘れることができる。好きな歌を歌うとか、踊りを踊るとか、碁を打つとか、釣りに行くとか、何か好きなことをやっておるときは自分を忘れてやる。しかし気に入らんことがあるとじきに自分が出てくる。そうして人に負けまいとし、そういう自分というものが一体心の中のどこにあるか、脳細胞のどこにあるか、お医者さんが頭の中を分析してみても自分なんていうものはおそらくあるまいと。年ごとに咲く吉野の山桜、木を割りてみよ花のありかを、個人が歌っておりまするが、春になると桜の花が咲く。その桜の花の実体というものが桜の木の中のどこにあるかと、木を分析してみてもどこにも花はなかった。我々の体を分析してみてもどこに自分というものがあるか、体の大部分を形成しておるのは水でありまするが、この水は自分が作った水じゃない、大宇宙の水である。私の体の水もあなた方の体の水も同じ宇宙の水である。水のみならず、あらゆる元素が宇宙の元素で、その同じ元素を分け合って持っておりながら、自分だけが大事で人はどうでもいい、そういうことがどこから出てくるか。何かそこに間違いがありゃせんか、何か盲点がありゃせんか、こう見ていくのが仏教の自己探求で、さまざまな宇宙の元素が集まって人間の体ができておるのだから、宇宙の元素でできておる人間だから 宇宙的精神で生きていくのが正しいのである。宇宙の心を我が心として生きていくのが正しいので、そこに宇宙と別の世界と別の自分を持っておるということが盲点。そういうものはあるはずがない。自我なぞというものはあるはずはない。因縁によって集まったものであるから、そこに我はない、とこう結論を下されたのが釈尊である。どこを探してみても自分なぞというものはどこにもない。ただ自分の生まれて出てからの経験と知識を、自分の経験と知識を総合して個性というものを仮に持っておる。そして自分の意見が一番正しいとみんな思っておる。経験と知識というのは記憶であるが、人間の記憶というものが脳細胞のどこに蓄えられるか、今日の生理学でも説明できんということ。記憶さえどこに存在するかわからんのに、自我なぞというものが一体どこに存在するか。生まれたままの心、自我の構成されん前の純粋な宇宙的な意識、それは空である。何にもない。赤子のように何にもない。鏡のように清浄である。そういう清浄無垢な宇宙的精神というものが、お互いの本当の心である。それを神と名付け、仏と名付けるのである。それを神王と名付け、心の王と名付け、宇宙を支配する権威のあるものである。そういう自分の本来の心というものを探求していくと、玄妙にして計りがたしだ。真空王を感ずるに玄妙にして計りがたし。お互いの本心というものを一つ探求していくと、実に有限微妙にして有限微妙にして人間の知恵で計りがたいものである。真空王を感ずるに玄妙にして計りがたし。そういう深い心が人間の本当の心だと、こう一つ分からなければならんはずであります。自分なぞというもの、いわゆる自我なぞというものは、人からじきに見透かされるほど浅いもので、自分自らでも嫌になるほど浅薄なもので、そういう自我にこだわらず、その自我の奥に玄妙にして計りがたしという実に素晴らしい立派な心をみんな持って生まれておるな。人間が平等だというのはそこだけで、個性はみな違います。個性は一人一人違うから、賢い人もあれば出来の悪い人もあれば、良い人もあれば 癖の悪い人もある。個性なぞというものは底の知れたもので、よし立派な個性があっても個性は尊重しなければならんが、個性は真理じゃない。一人一人違うようなものは真理じゃありません。万人に共通な人間性、人間とはこういうものだ、そういうものが一つわからなければならんと思う。ユリの花はこういうのがユリの花だ、お金持ちのうちに咲こうが貧乏人のうちに咲こうが、山に咲こうが野に咲こうが、ユリの花はこういうものだという普遍的な真理がなければなら、桔梗の花はこういうものだという普遍的な原理がなければなら、人間とはこうあるべきものだという普遍的な人間というものがなければならん。それは個性以前のもので、個性を荒らしめておるもの、言う幻妙にして計りがたし、それはもう人間の知恵で測ることのできん素晴らしいものである。そういう素晴らしいものをめいめいが持っておるという自尊心がそこに出てこなければ、ね、それが分かれば一人一人が天上天下唯我が独尊、一人一人が仏様で、一人一人が神様で、そういう真王を真空王だ、形はない姿はない何にもないけれども、そこに活発パッチに働いていく心というもの、とても人間の知恵で測ることのできるものではない。七苦奏納して大人力あり、七苦奏納して大人力あり、本来名のないものであります。お互いの個性につけられた名前も、これも本来の名前ではない、後から人がつけたものであり、不調である。お互いの個人でも本来名がないのが本当でありますが、その個性の奥にある万人に共通なものであるから、これはもう名のつけようのないもので、形のないもの、姿のないものである。名前がないと話ができないから、つい仏性と名をつけてみたり、仏と名をつけてみたり、神と名をつけてみたり、南無阿弥陀仏と名をつけてみたり、南無法蓮華経と名をつけてみたい。今日では尊厳な人格と名をつける。名前のないものにしばらく尊厳な人格と名をつける。尊厳な人格とはどんなものであるか、個性ではないはずです。男でもなければ女でもないはずで、人格は男でもなければ女でもない、子供でもなければ年寄りでもない、金持ちでもなければ貧乏でもない、 善人でもなければ悪人でもない。学者でもなければ無学者でもない。人格は八百屋でもなければ学校の先生でもない。人格は生まれたでもなければ死ぬでもない。こしらえてできるものじゃない。尊厳な人格とは姿のないもの、名前のないもの、みんな平等に持っておるものである。形もなく、名前もないけれども、しかも大人力あり、実に不可思議な働きを持っておるものである。実に不可思議な働きを持っておるものである。臨済録にしばしば言われてや、目にあっては見るといい、耳にあっては聞くといい、鼻にあっては顔を嗅ぎ、口にあっては談論し、手にあっては失脚し、足にあっては運搬し、目では見るという働きがある。これは経験で覚えたのじゃない、知識で覚えたのじゃない、生まれたままに備わっておる働きである。仏性の働きである。目が物を見るということは稽古せんでもできた。耳が声を聞くということは先生から教わらんでもみんなできた。鼻で匂いを嗅ぐ、鼻が何で匂いを嗅ぐか、これも今日の生理学で説明できんということで。目が物を見るのは光線の反射で物の影が網膜に映るから。耳が声を聞くのは音が音波となって空気を伝わって鼓膜に達するから。匂いというものは何を伝わって鼻へ来るか、今日の生理学でもわからん。そういうことを生まれた時から誰にも習わずに、稽古をせずに、生まれたままにできた。舌で物を味わう、口でおしゃべりができる、手が物を持てる、体が足を運べる、足が体を運べる。行かんとようすれば行き、座せんとようすれば座すだ。上来たれば半を喫し、今時来たれば眠る。実に自由自在である。その目が地球の外まで出て、何秒間で地球を回るというような人工衛星まで発明をしていく。海の底まで地の底まで机の上でちゃんと計算ができる。大人力ありだ。形なく奏能して大人力あり。そういう心の働きはお釈迦様も我々も同じことである。三蔵が賢者に訳すれば釈迦と別ならずと臨済禅師は言われ、臨済の目から見るとあなた方とお釈迦様とちょっとも違わんじゃないか。人間性というものは同じことじゃない。お釈迦様が見られても花はくれない柳は緑、我々が見ても花はくれない柳は緑。 お釈迦様が聞かれてもスズメはチューチュー、カラスはカーカー、我々が聞いてもスズメはチューチュー、カラスはカーカー、どこが違うか、どこが違うか。三蔵が賢者に訳すれば釈迦と別ならず、まろきこと退去のごとし、隠ることなく余ることなし、この生まれたままの心というものはそのまま円満無欠であって、生まれたままの人間はそのまま完成された人間である。お釈迦様だからと言うてことさら飛び出たところもなく、ボンブだからと言うて欠けたところもない、隠ることなく余ることなし、そういう素晴らしい心が我々の本性だと一つ分からなければならんというわけ。よく潜在を召し満徳を成就した。そこで道元禅師も言われておるのでありまするが、いわゆる諸仏とは釈迦牟尼仏なり、釈迦牟尼仏これ即身即仏なり、三世諸仏、仏教では神様は一人だなぞとは言わない、三世諸仏、無限の仏、あらゆる存在がことごとく仏性を持っている。みんな仏だ。みんな仏だというと、いかにもそれは多神教かという。みんなが神様でみんなが仏様だというと、それは多神教かというのに、そうではないの。みんなが別々の違った神様、違った仏様なら多神教だが、いわゆる諸仏とは釈迦牟尼仏なり、自分の心の中に仏性がわかるということは、みんな同じお釈迦様の心になるということ。同じ心で。釈迦牟尼仏とは即身即仏なり、お互いの心がそのまま仏とわかることを釈迦牟尼仏というのだ。そこで自分の本性がわかるということは、その本性がお釈迦様とちょっとも違わんとわかること。お釈迦様がわかるということが自分の本性がわかるということ。自分の本性がわかるということはお釈迦様がわかるということ。よく潜在を召し満徳を成就す。お釈迦様はあらゆる災難を滅ぼして、仏ともなればあらゆる災難が向こうから逃げていく。しかも求めなくってもあらゆる満徳が、あらゆる立派な道徳がちゃんと備わってくる。これがお釈迦様で、台場だったがお釈迦様を殺そうとして、野生の象、キチガイ象をお釈迦様のお通り筋に放ったけれども、お釈迦様はその災難から免れなすったと。山の上から岩をお釈迦様の上へ落としたけれども、足の小指に当たって少しばかり血が出ただけでお釈迦様を殺すことはできなかったと。仏ともなれば一切の災難が向こうから逃げていく。 そういう力がなければ、求めなくってもあらゆる福徳が成就する。病気を治してください。商売が繁盛するように、家庭が円満になるように、そういうことを祈るのではなくして、仏性が分かれば、求めなくっても病気はしない。求めなくっても財産などはおのずからできてくる。求めなくっても家庭は円満になる。それが真理でなければ。求めて与えられるような宗教は、それは一つの取引に過ぎない。求めなくしておのずから与えられるものが本当の幸福でなければならんはず。よく潜在を滅し満徳を成就、仏性が分かればおのずから災難などは逃げて、病気と貧乏は寄りつきません。しかも満徳成就して32層80周という結構な人相が備わってくる。京都の長岡というところに長岡善塾という岩井産業の先代が建てられた学生の善塾が、学生を収容してただ置いて学校へ通わせる。しかし修行をせよ、座禅の修行をさせてもらって学校へ通わせてもらう、そういう結構な塾があります。あそこの森本老師がよくおっしゃる。初めて入ってきた時の学生の人相が半年おるともうコロッと変わる。初めて入ってきた野生の顔が半年座禅をさせるとも全く別な顔になってくる。こういうことをよくおっしゃるが、座禅をするというと人相が良くなる。体は健康になる。下手な美容体操なさるより座禅の方が結構。下手な流美術などを施すよりは座禅する方がよっぽど美人になれる。それは心が円満になれば、人相が円満になるのは当たり前。それじゃあお前さんは40年も座禅したというがよ、ちょっともよかないじゃないか。座禅してもお前さんのような人相じゃつまらんじゃないかと時期おっしゃるかもしれんが、座禅をしたおかげでようやくここまで来れた。座禅をせなんだらお目にかかれるような面じゃなかった。よく潜在を滅し満徳を成就、大正空なりといえどもよく宝財を施す。仏性の本体は空である。何にもない、何にもないけれども、しかもよく宝財を施す。お釈迦様は49年の間縦横無尽にご説法をなさった。それが宝財を施しなさったのであるが、どこからそんな宝財が出てきたかというと、お釈迦様のお悟りから出てきたのよ。そのお釈迦様のお悟りとは、何にもないとわかることがお悟りで、その何にもないところから無限の宝財が出てくる。無限の御説法が出てくる。心は空であるけれども、相手次第によっていかなる説法でも出てくる。 そういうものが仏性というものでなければな。あるいはお釈迦様もシャバ往来八千遍というて、生まれ変わり死に変わり生まれ変わり死に変わりしてご苦労をなすって最後のこの世で仏になられたのだと、まあ、こうも言えるわけである。だから何にもないところからご説法が出てくるのである。ということは我々人間というものはこの世の中に生まれた時が始まりじゃない。無限の過去に無限の過去にあらゆる経験を経てきておるから、我々の血液の中には無限の先祖の経験がそのまま蓄えられておる。心が浄化すれば、心が無になれば、そこに先祖以来経験した経験がそのまま働きとなって出てくるから、貧しい人を見れば施しをしてやろうという包材が出てくるの。親を亡くした人を見れば慰めてやろうという心が出てくるの。お互いの心の中にはあらゆる人類始まって以来、その人類は地球の上の人類だが、地球の中に人類ができる前にもう一つ前の世界、もう一つ前の世界、過去が無限にあるから、その無限の時間の間に積み蓄えた経験が、仏性が自覚されると、その経験がことごとく仏の知恵となって修行サイドができるのである。あらゆる人の悩みが手に取るようにわかるのである。あらゆる人の苦しみがことごとく我が苦しみと分かって、それを救っていく包材がそこから出てくるのである。お釈迦様は大正食うなりといえどもよく包材を施されたので、大宝の章となって深海経を伝う宝の将軍になられ、大宝の将軍になられ、大宝の王様になられ、そこで自由自在に戒と経をお伝えになった。戒と経をお伝えになった。戒というのは我々の生活の規律であるが、最も簡単なのは誤解である。殺すことなかれ、盗むことなかれ、男女は清潔の交わりでなければいけない、嘘を言うな、酒を飲むな、酒を飲んで酔っ払ってはいけない、これを誤解と申すのであります。広げると実戒になりまするが、そういうものは他律的な、他律的な戒めではないのだ。人間性そのものの本質がそういうものだから、戒めがおのずから出てくるのである。心から出てくる戒めだから、これを深海というのだ。殺すなかれということは殺しちゃいけないということじゃない。殺せと言われてもよう殺さんという戒律でなければ、盗むなということは戒めではなくて、盗めと言われてもよう盗みません 男女の交わりは間違ったことは恥ずかしくってよういたしません。それが真懐でなければ嘘をよう言いません。お酒を飲むとこの本心が乱れるから遠慮いたしまする。真懐で生まれたままの心が本来備えておる戒めな、それをお釈迦様はお示しになったので、今日もまたそう。今日という字は縦の糸である。畳でも反物でも横の糸は長の動くたびに変わりまするが、縦の糸は初めからしまいまで変わらない。いにしえも今も未来も永遠に変わらない真理が今日である。その真理とは何かといえば心の真理である。大法の章となって、大法とは我々の心が大法である。その心の将軍になり大王になって、心の解と経をお伝えになったのがお釈迦様であるが、それはお釈迦様だけの特徴ではなくして、あら、いわゆる諸仏とは釈迦牟尼仏なり、釈迦牟尼仏とは即身即仏なり、お釈迦様のお心がそのまま自分たちのお心だと頂戴をしなければならんわけである。これを見るに形なく、これを呼ぶに声あり、その心というもの、本心というものはどんな形をしたものじゃろう、どんな姿をしたものじゃろうと尋ねるけれども、形はない。丸くもなければ三角でもない、赤くもなければ白くもない。声はすれども姿は見えず、主は深野のキリギリス。声はすれども姿は見えず、主は深野のキリギリス。草むらの中でキリギリスが鳴いておるが姿は見えない。しかし声はよく聞こえてくる。キリギリスには姿があるが、心にはそれこそ姿がない。姿はないが、これを呼べば声、呼べば声あり、誰やらさんといえばすぐ返事をする。犬がワンと鳴けばすぐ聞きつける。形はないけれども声はする、声は聞こえる。笑ったり泣いたり怒ったりする。そういうものが本心というものであります。これを見れど見るに形なく、これを呼べば声あり。ただこの山中にあり、雲服をしてところを知らず、心というものは我々の体の中にあるに違いないが、雲服をしてところを知らず、山の中におるに違いないが、雲がかかってどこにおるかわからん。そういうものが我々の本心というものでありましょう。水中の塩味しきりの光勢、海の水の中には必ず塩気はあるが、目で見たのではその塩気はわからない。我々の心の中にお釈迦様と少しも変わらん仏があるけれども、顔を見ただけではちょっとわかりますまい。しきりの光勢、日本の絵を描くのに、東洋の絵を描くのには絵の具を二皮で解くのでありまするから、極彩色の絵が描いてあれば、その絵の具の中には必ず二皮が入っておるのだが、 人は絵だけを見て三河を見る人はない。見えるのは絵の色だけで、三河はあるのだけれど見る人はない。我々の煩悩だらけの心の中に仏の心があるのだけれど、みんな見てくれない、気がつかない。気がつかないけれども、海の水に塩気のあることに間違いはなく、極彩色の絵の中に三河の入っておることも間違いはない。血上これうなれども、その形を見ず、お互いの心の中にお釈迦様と少しも違わん仏性があるのだけれど、あることは欠如、欠如して間違いがない。お釈迦様がこれは断言してござるな。一切史上ことごとく皆如来の知恵特相を具有すと断言をしておらる。史上本来仏なりと断言しておられるのだから、あるには間違いないのだけれども、さてどこにあるかと言われると、その仏の姿形というものはどこにも見ることはできない。見ることはできないけれども、お互いの心の中にちゃんとお釈迦様と寸分違わん結構な心があるのである。そういう心を一つ発見していただくのが座禅ということでありまするから、一つ楽しんで座禅をしていただかない。お釈迦様と同じものを発見していく。それが発見できるというと、みんな財産もできるし、人相も良くなって別品さんになれるっちゅうんだから、こんな結構なことはござりませんから、しっかり座っていただき、はい。禅寧大師親王の目、真空王を感ずる二元妙にして計りがたし、七苦奏のして大人力あり、欲潜在を滅し満徳を成就す、大正空なりといえども欲宝財を施す、大法の章となって深海経を伝う、これを見るに形なく、これを呼ぶに声あり、水中の塩味しきりの光勢、血上これうなれどもその形を見ずた。そこまで昨晩拝読をしました。神王もまたしかり、神内に拠点し、面門より出入す、物に応じ情に従い、自在無下にして所作皆上手、元を領ずれば真を知る、真を知れば仏を見る、是真是仏是仏是真、念念仏心仏心念仏、相乗を縁と欲せば戒心自立せよ、常立常心なれば真、すなわちこれ仏なり、この神王を除いてさらに別物なし、成仏を求めんと欲せば一物に染まることなかれた。水中の塩味しきりの光勢、海の水の中に塩分があるけれども見ただけではわからない。立派な極彩色の絵の中には三河が混ざっておるのだが、絵を見ただけでは三河はわからない。その塩分もその三河も事実あるのだけれども、外からはわからない。 ちょうどそのように我々の心の中に心嚢がちゃんと備わっておる。仏がちゃんと我々の心の中に備わっておる。しかし見ただけではわからない。ボンブが泣いたり笑ったり怒ったりしておる、その心の中にちゃんと仏がござるのであるが、ボンブは気がつかない。見たり聞いたり喋ったりしておる、その心が心嚢であるのに本人は少しも気がつかない。ちょうど海水の中に塩があっても見えんように、絵の具の中ににかわがあっても絵の具は見えるがにかわは見えんようなものである。心嚢もまたしかり、心内に居定し面門より出入した。お互いの体の中にちゃんと備わっておるので、しかもその心嚢が面門より出入する。目で見たり耳で聞いたり鼻で匂いを嗅いだり舌で味わったり体で触れたり、いわゆる六根である。六根を通してある時は外へ出、ある時は中へ入る、出入する。鼻を見れば鼻が直ちに心嚢である。鳥を見れば鳥がそのまま心嚢である。山を見れば山がそのまま仏である。川のせせらぎを聞けばそのまま仏の声だと。そうたちまち客観の世界が仏と受け取れることもあるし、自分の内側へ入って暑いといい寒いといい、腹が減ったといい疲れたといい、嬉しいといい悲しいという、その心がそのまま仏でなければ、心の内側と外側と主観と客観とが別物でない、世界と我とが一枚だと、こう見ていくのが仏の世界でなければならんなる。この言葉は臨済禅師が浄土の中にそのまま使っておられる言葉で、尺肉壇上一無二の信人あり、常に何じら諸人の面門より出入す、未だ証拠せざる者は見よ見よと。臨済禅師の水事で、尺肉だ、お互いのこの肉体の中に一人の仏がござると。その仏が五感を通してある時は外へ出て実在となり、ある時は内へ入って主観となる。外の実在と内側の主観と別物ではない、同じものが出たり入ったりするだけだ。そういう仏がみんなの中に一人ずつおられるがわかるかな、どうじゃな。未だ証拠せざる者は見よ見よと、わからん者は早く探さっしゃい、早くその仏を捕まっしゃい。臨済禅師の浄土である。その仏というのは 形はない、姿はない、何にもない、何にもないが、物に応じ情に従い、自在無限にして所作みな上手。犬が鳴けば直ちにワンと聞く、猫が鳴けばニャーと聞く、物に応じるなり。のみならず、悩んでおる人が来れば一緒に悩み、喜ぶ人が来れば一緒に喜ぶ。自在無限である、自在無限である。そういう働きが仏性の働きでなければならんた。その働きを詳しく分析いたしまする、と四つの知恵になる。座禅和さんにある三昧無下の空広く、七炎明の月さえ、仏心の働きを分析すると四つの知恵になる。第一が大円境地、大きな丸い鏡のような知恵である。鏡の中は何にもない、清浄無垢だ。だから物が来れば映る、映ったからというて鏡の中にできたものは何にもない、物が去れば消える、後に何にも残さない。そういう知恵が大円境地、鏡のような知恵である。大円境地、大きな丸い鏡のような知恵が真能の姿である。しかも鏡に映るものは全て平等に映す。金持ちだからというて気を使って映しはしない、貧しいものだからと言うて軽んじて映しはしない。金持ちも貧しい人も、大臣も乞食も、善人も悪人も、ありのままに平等に映していく。それが鏡で、我々の心も清浄無垢な本心に変えれば、善人も悪人も、きれいな人も醜い人も、身分のあるものもないものも、年寄りも子供も平等に見ていかなければ。そういう知恵が平等承知で、平等だからというて何もかも一緒に映すかというたら、そういう混乱はない。犬はやはり犬に移し、猫はやはり猫に移し、山は高く水は流し、サギは白くカラスは黒し、平等の中にちゃんとその差別をはっきりとつけて移していく。これを平等承知と申します。上所察知、所作をなす知恵。目では見るといい、耳では聞くといい、鼻では匂いを嗅ぎ、舌では物を味わい、体では触れていく。そういう働きが備わっておる。しかも人間の心は鏡のごとき物質ではない。心は生きておる。心は意識である。生きておる意識である。ただ映すだけではない。鏡のごとく前に来たるものをそのまま映す。ものとして映すばかりでなく、 その相手の感情によってこちらの感情も動いていく。そこに鏡と仏の違うところで、心の中に何にもないから前に来る人を素直に映すことができる。凡夫はそうではない。自分の心の中に我見を持っている、我というものを持っている、自分の意見を持っている。だから前に人が来ても素直に受け付けない、反発してしまう。それどころか自分の意見を相手に押し付けようとする。それが凡夫である。仏の心は鏡のごとく無であるから、本来何にもないのだから、自分の前に来た人の姿をそのまま受け入れることができる。年寄りが来れば年寄りを映し、子供が来れば子供を映し、女が来れば女を映し、男が来れば男を映す。しかも相手の喜びを映し、悲しみを映し、悩みを映し、その相手の喜びを我が喜びとし、相手の悲しみを我が悲しみとしていく。そういう働きが仏でなければならない。物に応じ情に従いで、相手のものをそのまま受け入れ、相手の感情をそのまま我が感情として、自由自在に相手を救っていくことができるのである。観音様の33身、国王をもって再度すべき者には国王の身を厳じて再度し、長者の身をもって度すべき者には長者の身を厳じて度する、バラモンの身を厳じて度すべき者にはバラモンの身を厳じて再度する。道南道女の身をもって度すべき者には道南道女の身を厳じて度する。観音様の自由な働きが我々の心の姿でなければなら、自在無限にして所作みな上手、思うことがすらすらとそのままそこに完成してくる。凡夫はそうはいかん。自分の心にいちいちこだわるから自在無限にはいかん。いつもそこに衝突があり、闘争があり、差し障りがある。心が無になれば、自分の心が本来七く姿のないものだと徹するならば、相手次第によって物に応じ情に従い、自在無限にして所作みな上手。そういう働きが神王の働きであり、仏の働きでなければならんというので、元を了ずれば真を知る、真を知れば仏を見る。そこで我々の意識というものの根本を一つ突き詰めて考えなければならん。今日我々はいろいろな経験や知識、生まれて出てからの経験と知識でもって人生を判断していくので、経験と知識の総合を自我というのである。そうして自分はこう考える、自分はこう思うておる、その自分の思うておることが一番正しいとみんな考えておるのであるが、日本に9,000万人間がおるとしたら、9,000万の人間がみんな違った意見を持って、しかもみんな自分が正しいと思っている。 そんなバカなことはない。正しいことが9000万もあるはずはない。わずか5人6人の数